います。 FM 那覇よりお届けしていますシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの城間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている、発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られる発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。さあ、3連休でしたが、どこかお出かけなど行きました？天気も良かったと思うので、お出かけした方いるんじゃないかなと思いますが、私はですね、3連休の最終日、月曜日ですね、モアイをやってまして、そのランチモアイを、月曜日にありました。キリスト教短期大学の保育科卒業で、一応保育士の免許持ってるんですが、保育士時代、保育科の時の、友達、今でも仲いいんですよ、みんな。10名近くいるかな、県外に2人いるかな、県外に2人いて、残りはこの沖縄に住んでるんですけど、保育士してる人もいれば、それぞれね、エステの、お仕事をしてるだとか、いろいろみんないるんですが、その仲いいメンバーとずっと、この短大卒業して長いね、10何年、本当モアイ続いてます。で、最初の頃はね、独身時代あったので、みんなで、夜たくさん楽しんで、美味しいお酒を飲んで、みんなで楽しい時代もあったんですが、みんなね、お母さんになり始めて、今ね、子供たちもだいたいね、もう20名ぐらいいるんじゃないかな、絶対15名以上はいます。もうちっちゃい子は、ちっちゃい子というかね、今ね、1人妊婦さんいるんですよ。1人じゃないな、最近意外な方も妊娠しましたの報告があったので。そうそう、妊婦もいれば、あとはもう0歳から上がね、多分私の長男が一番上になるのかな、中学校1年生まで行って、間が、ちっちゃいかな、まだみんな2、3歳、5、6歳とか、それぐらいの子供たちがやっぱ多いので、なかなか夜出る機会が少なくなったんですよ。なのでみんなでランチモアイが、増えてきたんで、そのランチモアイを、この月曜日やってました。で、ちっちゃい子が多いとね、お母さん方わかると思うんですけど、気になるんですよ。普通にランチしていると、他のお客さんだとか、どうしよう、子供うるさくないかなとか、ちょっと気になってね、話も弾まなくなったり、あんまり気が抜けなくなっちゃうので、レンタルスペース私探しまして、西原町にあるんですけど、西原町のレンタルスペースジュエルというところ、ぜひ検索してください。とってもおしゃれ、もうね、本当におすすめです。もうこのお部屋の中の雰囲気もなんかね、カフェ風なんですよ。もう美味しいコーヒーもちゃんとマシンから置いて、このコーヒーもあるし、で、中もすっごいおしゃれで、またスペースもすっごい広い。だから子供たち今回ね、10何名いて、大人が8名かないたんですけど、もう全然余裕、もうそれぐらいね、すっごいね、おすすめなジュエルというレンタルスペースもあるので、ぜひぜひお母さん方、このランチモアイね、私たちみたいにランチモアイしてる方がいらっしゃったら、ぜひレンタルスペース利用してみてください。さあ、それでは、本日も、お時間、皆さんお付き合いください。 最初のコーナーは発達障害について知ろうということで、発達障害って何、発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなどなど、いろいろな視点から考えてみようというコーナーです。先週はですね、発達障害って、まあ、大きく分けて3つ、言われていますよと話したんですよ。後半性発達障害で、2つ目が LD、 そして3つ目が ADHD で、ここからですね、まあ、それぞれの、特徴だとか、こういうような、症状が見られますよって言ったんですけど、その、発達障害を、まあ、持っている方の特徴だとか、そういう行動を私が、まあ、今まで関わってきたり、ちょっと気づいたことがたくさんねあるんですが、その中で少し感じたこと、そんなことがこの子にとってはそういう意味があったんだとか、そういう行動してたんだとか、じゃあ私これからこうしたこ関わったらいいんだとか、気づかされたことを、ちょっと話そうかなと思います。これね、最近思ったのかな、よく私たちって、まあ、言葉をすぐ伝えて、そのね、主語だとかなくても、大体なんとなくその時の雰囲気だとか、その行動で相手って言葉だけでも、何を言ってるんだって大体理解ってできると思うんですよ。私がこれあった話なんですが、もう夜ですよ、眠る前に子供たちに、ねえねえ、もう眠るから戸締まりしよう、玄関ちょっと見てきてって話したんですよ。そしたら大体ですよ、私とか、まあ、子供たちも戸締まりするよ、玄関見てきてって話したら、鍵閉まってるかなって多分見ると思うんですよ。でも三男くんね、玄関見てきてって言ったら、パッて見てたら玄関見て帰ってきたんですよ。この時になるほどって本当に思いました。合ってるんですよ、三男くんの行動。玄関見てきてって言われたら、そのまんま玄関見てくるんですよ。でこれね、知り合いのこの、障害を携わっている特別支援学校の先生にたまたまそういう会話になった時に、こんなことがあったんですよって聞いたら、そうそう、そのまんまを意味を、取り入れるから、そこからこう、眠るから戸締まりしよう、玄関見てきて、じゃあ鍵を閉まってるか確認しようっていうところに繋がらないんですって。だから私たちの方がちゃんと伝えないといけないんだなと思ったんですよ。なので戸締まりしよう、玄関の鍵閉まっているか見てきて、まあ、窓も一緒ですよね。窓見てきてって言っても伝わるけど、窓の鍵閉まっているか見てきてって言ったら、ちゃんと窓の鍵閉まってるか見るんですよ。これね、その子に伝えやすいようにちゃんと話そうっていうものも一つ勉強になったんですが、私自身もなんせね、司会の仕事もしてるので、言葉って本当に大事だなって思いました。人に何かを伝える、障害関係なく何かを伝えるっていうところで、どっかね、抜粋して言葉を伝えて、あれやっといてとか、そういうことって多いと思うんですよ。それをちゃんと相手に伝えやすいように伝える方が、まあ伝わるし、聞いてる方も気持ちいいなって、これはね、本当に気づかされましたね、言葉の面で。で、まあ別の話では、ここまでやったらおやつにするよっていう、まあ、宿題やってたんですけど、まあ、これはね、三男くんの話ではないんですが、ここまでやったらおやつにするよって話したけど、こういう障害の子たちって、発達障害ですよ、ここまでっていうものの、まあ、ここまでもまたイメージがしにくくて、ここまでやったらおやつにするよの中で、ここまでやったらがわからないから、おやつにするよをもうポッとインプットするわけですよ、理解するので。今宿題やってたんですけど、おやつにするよが頭に入るから、おやつ、食べるっ てもう今おやつにするよを思ってしまうっていうのはちょっと聞いて、これもなるほどなと思いました。なので、まあ、これはじゃあどうしたらいいかって言ったら、この、 あの1ページこの1番から5番までちゃんと終わったらおやつにしようねだとか、めんどくさいって多分ね思う方もいると思うんですけど、これねあの大事だなと本当思いました。ちゃんと相手に分かりやすく伝えるっていうこと、あのね仕事とかでも出てきませんね、ここまでやったらって言われても、えここまでってどこ何って思うことってあると思うんですよ。そんなの分かってよって思うけど、え違う違うここまでって自分の中ではここなんだけど、あなたの言ってることってどこってなると思うので、そこもねちゃんとやっぱり伝える方のこの、 あの伝える方も大事なんだなっていうのもここも勉強になりましたね。あとねこだわりの部分では、まあなんでこだわるかっていうところをちょっと聞いたんですけど、こだわりが、まあ、強い子、こだわりはねあのね ADHD によく見られる特徴なんですが、一つのこともすごくこだわるんですが、そういう子って大体、まあ、経験したことがないから新しいイメージがしにくくて、その経験したものだけに楽しかったからここにどうしてももう一回楽しいことをしたいっていうことでどうしても同じことをする、だからこだわってるようにただ見えるだけなんじゃないかなって、言われた時に、あ言われたらそうかもって私自身も思ったんですよ。ありません？なんかね、なんか ルーティーンとかってよく聞きません？私に例えるとあのねこう仕事に行くわけですよ、仕事じゃなくても外出るとき私ね時計必ずするんですね。で時計忘れたって思ったら、はあ、どうしようってちょっと不安になるんですよ。何にもないんですよ別に、時計忘れてても、まあ、携帯もあるんで携帯の時間見ればいいんです。だけどここにねいつももうやってる時計腕にこうはめてるので、ここに何かないだけでちょっとあどうしよう大丈夫かな今日一日って思う時があるんですよ。もうねあの取りに帰れる時は取りに帰ります。もうそれぐらいね、まあそこも私の中でのこだわりってこれきっとこだわりに入るんじゃないかなって思うんですよね。なのでこだわりが強い、まあ強く見られる方ってそれをもっとこうちょっと癇癪を起こすだとか、この不安からいやってこうね癇癪を起こすから周りからすると、すっごいこだわってるよね、もしかしてこの子発達障害とか、そこにこう連想するわけですよ。なのでまあそれをどう捉えるか、私たちにも言われるようなことがそこの度合いがまたどこから発達障害って言われるのかなとか、でその子にもう発達障害っていうものが実はあるかもしれないよって伝える、まあ、教えてあげるそのタイミングっていうのも、まあ、こちらが見てそれをどのタイミングで教えてあげるかを、観察しながら一緒にね関わるのもすごく大事なんじゃないかなって思いました。ね、他にもいっぱいあるんですがね、もっと勉強すると、勉強して教わるところ、たくさんね、今までもあったので、まあまた次の機会にぜひ紹介したいと思います。今週は私の気づいたこと、この子たちから気づかされたこと、お届けしました。 ウーマクー戦隊三男レンジャーということで、私のかわいいかわいい癒しの三男坊の、出来事、お送りしたいと思います。三男くん、あ、ちょうどね、昨日の出来事なんですが、三男くんね、デイサービスを利用していまして、今、併用してるんですね。2カ所行ってて、その2カ所を利用するにあたって、デイサービスを利用するには、この受給者証といって申請が必要なんですね。まあ役所ですよ。役所ということは国に申請ということですよね。その役所にデイサービスを利用したいですという申請をして、その申請が OK が出たらデイサービスの利用ができるんですよ。でもね、このね、申請もうね、いっぱいちょっと語りたいぐらい、もう一言ですっごく難儀本当にもう、なんでここまでやらないといけないのって思うぐらい、もう何回も役所には通うし、何回もこの、事業所の方とも話もして、同じこと伝えてみたいな。ただやっぱね、国のこういう制度を受けるにはそれをね、やるしかないんだなと思いますけど、あ、これね、今度絶対話させてください。まあ、愚痴にならない程度にすいません、話させてください。こう本当にね、すごく大変なこと、ね、あるけど、でも利用したら本当にすごく助かるので、うん、それ伝えたいと思います。で、ちょうどこの10月に新しくこの受給者証を更新しないといけないので、家の方にこの役所の方が何ですかね、まあ、面接というか、その今の三男くんの状況を見たり、どういったところまで発達できているかなとか、まあ、私とやり取りしながら、で三男くんの様子も見ながらということで来てたんですよ。で三男くんね、まあ、どちらかというと明るい性格で、まあ、社交的で人見知りもするんですけど、まあ、慣れちゃえば全然もう活発な方なので、そういう三男くんなんですが、たまにね、知らない場所とか、こうちょっと狭い空間だとかで大人しかいない場所、静かにする場所だとか、そういうところがすごく苦手で、小さい時はね、いろんなところにこう出かけるたんびに、もう中にも入りたくない、絶対中に入らないっていうぐらいすごく行動で示してたんですけど、最近それなかったんですよ。まあ、学校で、ね、集団生活もしているので少し慣れてきたなって思ったんですけど、昨日久しぶりにこの大人の方が来て、もう本当にすぐ私にしがみついて、オラウタン並みにもうしがみついては絶対離れないんですよ。もう離れないどころか、ね、私のこう、腰回りにギュッとしながら、洋服は強く引っ張るわ、私の腕を引っ張って、うんうんって、まあ、いやいやって言えるんですよ。いやだいやだって言えるんだけど、この時はね、このいやっていう言葉を言わないで、もう本当体全体で訴えるんですよ。うんって力強くして、え、なんでどうしたのって、お話しするんだよって伝えたけど、うーんって久しぶりにすごくこう体で自分の気持ちをこう訴えてるなって思って、本当にこれがひどくなると、もう髪の毛を引っ張られるわ、私のこの首をえーって自分のところに持ってって、いやいやいやいやいやって身元で言ったりだとか、何かね、この子の中で本当にあったんでしょうね、昨日ちょっとなんかもう嫌だっていう訴えること。なので、まあ、そういった時、私は大丈夫だよって話しながら、ちょっと時間を、まあ、もらって、で少しこうギュッと抱きしめながら、お話しするだけだよ、大丈夫だよ、何もしないよって少し落ち着かせたり、まあ、するんですけど、ね、いろんな人、こう自分のことを訴える、表現する子どもたちっていると思うんですが、もしね、何か私の子ってこうやって伝えてるよ、で私の場合こうしてますよって、もし何かあればぜひ教えてほしいなと思います。うん、三男くんもね、まあ言葉で話せるようになった分、久しぶりな行動だったので、ちょっとね、まあ、私もまたいろいろ三男くんのこの行動から何か、まあ、安心できるようなこと、 を声かけできたらなと昨日久しぶりに思いました。私が今ハマってる曲というよりも三男くんがハマってる曲、お届けしたいなと思います。多分ねいろんな方今年はすごくたくさん聴いてるんじゃないかなと思うし、めっちゃくちゃ踊ってるんじゃないかなと思います。わかりました。はい、ダパンプで USA。 さあ踊りたくなったんじゃないですか。USA。 これね三男くん今とってもハマってて、テレビに出るじゃないですか、イントロ流れた瞬間遠くにいても走ってくるんですよ。でカーモンカーモンカーモンって言いながらこうね振り付けしながら踊るんですよ。なのでねちょっとこの曲、聞いてほしいなと思ってかけさせていただきました。ダパンプ USA お届けしました。エンディング迎えました。今日はですね、発達障害について、その行動特徴から見られることから私が気づいたことちょっとねお届けしたんですけれども、何かまたね、私も気づいたよとかこんなことありましたよとかもしあったらぜひ教えてほしいなと思います。こういう時は私こういう何ですか関わり方やってますよとか、私もね勉強するとこいっぱいあるのでぜひ教えてほしいなと思います。ぜひぜひ、番組の感想や質問、あなたの子育て話なども何でも聞きたいのでメッセージ募集しています。メールアドレスは 780@fmnaha.jp、またはフェイスブックページ、シャイニーレインボー沖縄または白間光で、フェイスブックページもありますので、そちらから直接メールも受け付けています。ぜひあなたのお声を聞かせてください。お待ちしています。また放送の様子は YouTube でもご覧いただけるので FM 那覇の番組チャンネルからお楽しみください。はい、今週もありがとうございました。なんかちょっと天気曇り空になってきましたが、ぜひ、お出かけの際は、傘持ってった方がいいかな。うん、お願いします。それでは来週の木曜日10時30分にお会いしましょう。バイバーイ。